シアンプレゼンツスタジオスモーキ
ー、ギシアンプレゼンツスタジオスモーキー MC のマルコです。
はい、カルロスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いやー、その続いて後編なんですけどね、またカスタムさん、やらかしてくれましたね。
その臨機応変な感じから、
もう臨機応変すぎるというまあイスラム圏のインドネシアといえども、まあ、いろんな夜のスポットもあるわけでして、
インドネシアにそんな夜のスポットがあるんですか？
あったんですよね。で、実は現地でちょっと知り合いましたね、まあ、ジャカルタ在住もう3年とか言ってましたね。一徹師匠というのがいらっしゃいまして、
なんか星一徹みたいな、
そこから撮ったんですけど
本当分かりやすい、
はい、たまたま我々が行った時に時間があったんで、じゃあお会いしましょうということで、でいろんな話をしてて、で、まあ、せっかくなんで、まあ、いわゆるそのナイトツアーに行きましょうと。
ナイトツアーですか。
ああいうような感じで、まあ、社会見学をちょっと。
でそれまた熟女ばっかり見て
た。いや、いわゆるその、エロツアーですな、簡単に。まあ一応ね、その社会見学だけに終わったんですけど、その時は。で、いわゆるジャカルタ流、インドネシア流の、まあ、いわゆるその、まあ、ゴーゴーバー的なところをちょっと見に行きましてね、まあ、軽く飲んで、あ、こんなとこもあるんだなというのを、まあ、数軒ちょっとはしごしてですね、でその日はもう帰ってきたんですけど、まあ、僕次の日はもう日本に帰らなきゃいけない
ので、まあ、そうですよね、弾丸だったんですよね。
そうなんですよ、ところがどっこい、
え
ミスターポケモンズスは、
はい、
そんなんじゃ収まらなかったっていうあのね、カスタムさんは、はい、僕が日本に帰った次の日に、厳密に言うと僕はその夜の前の日の夜の便で帰ったんです、はい、日曜日の夜で夜の便に乗って帰ったんですけど、カスタムさんは月曜日の午前便だった、午後ですね、午後便なんですよ。
ってことは誰も知らない
空白の日曜日の夜の空白時間があったということです。
あ、なるほど。
でそこにカスタムさんは実は前夜我々が訪れた店に再度自ら単独で訪問したと。
単独飛行したと。
単独飛行したというような報告がありましてね。で、またそこでね、カスタムさんらしいちょっと逸話が生まれまして、この人本当ね、こだわらないね、素晴らしい人だなと。
まあ、おおらかですよね。
おおらかですよ、あの方は、本当に。まあ、そんなこともありましたんで、ちょっとその話をね、カスタムさんの、まあ、インドネシアのジャカルタのね、旅の、まあ、話題のフォローアップ、
ぜひ聞きたいです、
はい、後編のメインという形でちょっとお送りしたいなと思いますので、はい、じゃあどうぞ、
どうぞ、
はい、よろしくどうぞ
それは流儀があるんですか？
あるんですよ、あるんです
よ、流儀が。
いや、普通どう思います？普通どう思います？
いやいや、僕らも普通に眺めて、一人ずつこう誰が可愛いかなみたいな。
ピッチャーズマンドから外野スタンドまでちゃんと、
ね、会議室でこうなんかこう黒板っていうか、その、
はいはい、
あれを見るとき何使います？
プレゼンするとき何使います？
分かった。
レーザー的なものか。
レーザー。おー、正解。
そう、すごいこう距離、遠いとこまで、刺すレーザーポインターが持ってるんですよ、おばちゃんが。
あ、そう、カスタムさんが日本から持ってったん
じゃなくて。じゃなくて。
マイレーザーポインターないですよね。
そこの、まあ、
すごいっすね。
やり手パパが持ってるわけです
。完全に出来上がってるんですか？
要は女の子がいるところまで、距離何メートルぐらいあるんですか？
距離ね。
広いでしょ？
広い。ね。遠目から見たら、何メートルぐらいですかね。
30メートルぐらいあるん
です
か？そんなもんかな。
いや、なんだろう、こいつはつかない
ですよ、ね。まあ、少なくとも10メートルはあります。
そうですよね。
すごいっすね。
まあ、だからそう、ピッチャーマン運動する
距離があるんですよ。うん、
ひょっとしてその女の子を見るの双眼鏡でこうやって見てるの？
その辺からあれ持ってた足を見ましたよね。
まあですけどね。いや、本当にその顔を見ようと思ったら、ほんまに近づかないと見れないぐらい。
それレーザーポイント
で。それをおばちゃんがこうレーザーポイントでピーってこう合わせて、この子どうみたいなんで、その人のこの胸をこうパー
って。ピーってやるんですよね、あれね。
あれなかなか面白いシステムです。
あれ面白いですね。
あれ他の国ないですよね。
ない。あれ初めて見ましたけど。で、だからマイレーザーポインターをね、これから持っていかないといけないんだ
よ。あ、そのもう絶対もうジャカルタ行くときに持ってきます。
その刺された女の子がなんかこう嫌そうな顔でね、
また。嫌そうなんだ、あれ。
いや、仕事やる気ない
ね。あれがインドネシアの子なんですかね。で、まあレーザーポインターで、あれレーザーポインターって、普通日本で使ってるやつ赤じゃないですか。
赤。
あれなんか光線違うとか言ってましたね、色が。
緑やったね。
じゃあいけないらしいですよ、日本で。
本当ですか？
そういう輸入とかじゃないと。
規制があるんや。そういう。
なんか強いらしい
です。あ、そうなんですか。で、まあ、レーザーポイントでこう、 女の子呼びますよね。でそこからどうするんですか。
そこからまあその下の階段、
うんうん、
まあ部屋に行くんですけど、
置き屋の部屋に行くわけですよね。
うんうん、私はだからまあレーザーポイントでこういろいろされたけども、やっぱりこう直で見たいところ、間近でこう一、うんうん、人ずつこう見てたんですよ。
なんか聞いた話だと、レーザーポインターで刺した女の子なんか来て、うん、なんか2、30人ぐらい返しちゃった話。
いや、そんなに返したんです
か。鬼かこの人
は。いやいや。まあまあ。
チェンジチェンジ。
チェンジチェンジみたいな。
まあ、よく見てですね、よく見て。
吟味したわけですよ。うん、で、これぞと決めたの、うん。
化粧はしてるんですけど、
うん、
実は、化粧取ったら、俺は、すっぴんは、まあ、うん、いいんじゃないかっていう。
その辺まで見越してるわけですね。
なんか、インドネシアの女の子って、可愛い子って、なんか沖縄系のなんか女の子。
あ、そうですね。似てますね。似てますね。
雰囲気がすごい。
うん。
そうそう。で、まあ、さっき厳選した女の子を、うん、まあ、部屋まで。うん、連れて行きますよね。
だその子をこう言った時に、あのどうって言った時にもうすごい嫌そうな顔したんですけど、
あ、その子がです
ね、なんかちょっとやっぱり
無理気じゃないんだ、
ハズレやったかなとは思ったんです
けど、でも連れて行ったんですか、
その
子。
そうです
ね。まあ、ちなみに入場料とかがあるんですか。そう、
入場料はいらないですよね、
うんうんうん、ホテルにでも泊まってる人ですもんね、言ったら。
ホテル、いやいや、
泊まってるわけじゃん。泊まらなくていいじゃなくて、
うん、一元さんで行くわけですよね。
なるほど。
そうそう。行って、まあ、30万ぐらいから、まあ、
30万ぐらい。
3000ぐらいですよ。
3000ぐらい、まあ、入場料みたいな、
うん。まあ、入場料、その込みで、その下の部屋に行く。
いわゆるペーパー代みたいな。
そうですね、
全部、いわゆる。で、そこの、スタジアムというか、なんていうか、うん、その場では、なんかこう、ビールとか飲んだりとかって、飲みながら、
まあ、そうそう、すれば、すれば、まあ、別なんですよ。
うん、
で、一人、選んで、
うん、
次はどう、
うん、
で、二人目をこう、勧められる
んですよ、うんうん。
プラス10万ルピアぐらいですから、まあまあ、プラス1000円ぐらいですよね。
3P ってこと？
3P。
そ
うなんだ。
4、うん、そうですね。
俺だったら迷わない。
今ちょっと4って言いましたよね。3P って聞いたら4って言いましたね。4って、
もうすぐ足りねえよみたいな。一人1000円だろうみたいな。
なるほど。で、選んで、
そうね、
で階段で、
うん、そうだね、
ホテルの部屋まで行くわけですよ、
うん、小さいね、はい。ワンルームの、ワンルームじゃない？ワンベッド。
ワンルーム
じゃない？ワンベッド。
で、そこでなんか事件が起こったとさっき聞いたんです
けど。そうそう、そのベッドの横にこう、鏡張りのね、シャワールームがあるんですよ。なんか鏡張りじゃない、その、透明な、ミラー、
ガラスです。
ガラス張り。
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 エロいやつ。
要は、こう、ちょっとしたこうシャワーブースがあって、
そうだね。
それがこう、鏡じゃなくて、そのガラスで囲ってあるような感じです
。ああ、まあ、スケスケって。
スケスケみたいな。
うん、なんかこう、浮かない顔してるんですよ、彼女
は。はい、
で、どうしたみたいな。
浮かないか
も。浮かない。あんまりこう、ね、いやまあまあ、向こうの犬医者からそういうね、サービス精神っていうのはちょっとないんかな。
はいはい。
いやなんかその、妊娠したみたいに、
は
あ、お腹が痛い。
え、は
あ、なんかまあ、じゃあ向こうの人はこう遠回しに言う、ことが多い。
それで
妊娠って何にもしてないのに。
妊娠したみたいにお腹が痛いって表現まで
やったって
ことですか。それがカスタムさん
です。すごいです。
それがカスタムさんですよ。
あ、そう、いや、別にそんな言われても、ああ、そうみたいな感じで、だからなんなんていうね、思ったらなトイレでも行ってきたらっていう。でもちょっとこっからトイレ、トイレみたいなこと、うん、
いや、トイレ、トイレってどういうことですか。
いや、だからそっ部屋からそんなにトイレまで
は。部屋の中にはないんです
か、ない、ない。
部屋の中にトイレはなかった。
シャワールームあるけど、部屋にはトイレはないんだ。
いや、だから、もうそれで、もう、まあ、もうほな、我慢するか、まあ、どっちかにしたらみたいな、こっちは関係ない話。
ひどい。すごい。あれ、俺もカスタムですか。すごい。
でこういろいろやってたら、
ええ、
なんかますます痛いみたいな。
いろいろや
って、何やってたんですか。お腹が痛いって
ことですか。ますます、いや、いろいろその、こう喋ったり、
はい、
こうね、こう脱いだりしながらやってたら、ますますお腹が痛いみたいな。さらに痛いみたいな。それどういうことみたいなことを言ったら、いや、 実はそのトイレに行きたいと。
あ、
それは大ですか小ですか。
まあ大でしょうね。
もうお腹痛いですからね。
お腹痛い。
生理とかそういうんじゃなくて。
じゃないと思うよ。どういう、うん、痛いと、
はい、単純にお腹が痛くて台がしたいと、うんうんうん、
で行ってきたらええやん、うん、って言ったんだけど、うん、いやもうすごい遠いからもうそんな、うん、あの行くの嫌やみたいな、
もう脱いじゃってるし、
うん、それでね、あのこうどんどんなんか顔がなんか青いというか白いというか、
そりゃそうですよね。
お腹痛い
だから、
お腹痛いだから、
それはそうだ、
当たり前ですよね。
いや、じゃあ、あの、ここでしたらみたいな、この、
ここって
シャワーのその、はい、端のその、排水口、はい、ここでしたらみたいな、はい、いや、冗談で言ったんですけど、わかったみたいな、急にこう、ひらめいたみたいな感じで。
あ、その手があったと。う
ん、いや、なんかね、元からですよ、そのね、あの、化粧は暑いけども、ああ、はい、すごいこう田舎の方なんですよ。田舎でまた1ヶ月とか言ってたの。それで、あの、全然その、喋ってても、あの、都会ずれしてないというか、あの、純粋な子なんですよ。
もう、なんつうか、その、田舎に帰るや、のぐそ上等みたいな。
そんな感じのね、本当に、もう純な子なんですよ。
純な子が何をしたんですか、そこで。
いや、そこでその排水口のこの、はい、この
蓋
をパカッと開けて、
はい、そこは開けるっていう名義がある、開けないところはいかないですよ、ね、
そう、取られた感じの結果ありで、
いつも通りみたいな、
しゃがみ込んでね、あの、ちょっと本当にするからみたいなことが言われて。
本当にしたんですか。
本当にしだしたんですよ、
排水口に入れて。
いや、そんなん出る瞬間までこうじっと見てはいないですけど。
ちなみに、そのさっきの話のガラス張りじゃないですか、うん。で、その女の子の顔はどっちを向いてたんですか、カスタムさん向いてたんですか、それとも、後ろ向いてやってたんですか。
まぁ、ちょっと下向き加減でしたけど。
正面を。
正面向いてたんですか。
向いてましたね。
バッテリー的な
感じ。バッテリー的な。
そうです。
ピッチャーってキャッチャーみたいな。
キャッチャーサイン迷ってるみたいな。
そんな感じです。サイン、どのサインやったかなみたいな。ずっとそれが10分くらい続いてるような感じ。
長い。結構長い。
そう、長い。
よっぽどお腹痛かったんだ。
それは、やっぱり、お腹痛くて、でも出が悪かったとか。
そういう、まあ、感じしましたね。
そりゃ見られてたらそうだよね。
いや、ほんまに一緒に見られて
た。いや、だから普通はすごい恥ずかしいと思うじゃん。でもそれがやっぱりもうね、あの、田舎の子っていうか。
まあ、ノブソ知るんだ、やっぱりそんだけ。うん、多分、
うん。うん。まあ、どっちかというと、あっけらかんとしても。
あ、マジ
で。そんな感じで。
で、
ちょっと待ってね、みたいな。
今やってるから、ね。あっけらかんと。で、その後、笠間さんは当然、あっけらかんとやっちゃったわけです
よ。まあ、そういうことになりますけど。
あっけらかんとしですよ、それ。
いや、それよりは、私の心配事としては、その、排水口が詰まらないかっていうのがすごい、こっちは。
それはそうですよね。
それ、詰まって、あの子怒られないんかなっていう。
まあでも、まあ、なんとか流れたんですよね。
多分ね。
でも出した子に入れるっていうね、
状況
に。
いいことですね。俺のカスタム中に入るだろみたいな。出たんだから入るだろみたいな。
まあでも、
スペース空いてるだろ
みたいな。場所は違うけどね。
まあ、損失補填みたいな感じで。
意味わかんない。よくできましたね、目の前で。脱粉を見て。
いや、
脱粉直後でした
それ。いや、まあ、正直それはちょっとね、やっぱりこう、時間を置きましたからね。
はい、
まず時間
を置きました。時間を置きましたね。1時間2時間動けないじゃないですか、あれ。
いや
わずか5分とか10分
ですよ。いやでも、カスタムさん、大人ですね。
なかなかでもできない。
なかなかできないと思いますよ。うん、
なかなかできない経験ですよ、これは。
経験。
うん、いや、これが、僕が、あの、ジャカルタにね、滞在をカスタムさんにしてて思った、いわゆるカスタム流の臨機応変さだと。これがないと、やっぱりアジアで生きていけないですよ。システマチックにやっていこうと思ったら、アジア無理ですもん。
うん、
目の前でクソされようが何されようがやることないよ。目の前でクソすることを許すんだから。これがまさに、 アジア
に住んでる。あ、そうですかね。普通の人は何、あれですか、許せないで出ていくんですかね。
いや、もう、そんな目の前でやるんで、とんでもないじゃないですか、こんなの。
あ、そうなんですかね。
どういうのか今、関係ないよ、みたいな。
そうなんですかね。これ
そうなんで、もう、半分で多分ね、東南アジアですよ、この方は。
すごい。いや、だから、本当にね、本当に思ったんですよ。うん、
その後は、じゃあ交代じゃなかったですか。あ、じゃあ今度俺の番。
そうか、これはこれ、面白いよ。
あ、それね。
どうぞ、俺が先出すから、つって。見せてみたいな。
それ何の連携プレイなんですか。
それはね、ただの変態ですよ。マルコさん。それ普通の変態だ
よ。大人ですから
ね。まあ、いいんですけどね。まあね、ほんとね、カスタムさんのこの臨機応変ぶりがね、素晴らしい。
ちょっとお腹痛いの映っちゃったわ、みたいな。
ああ、それできたらちょっと。
最高ですけどね。
ねえ、よかったですけど。ちょっとそこまでこう合わせられなかったですね。
日本人の興味が残ってますね。うん、まあでもどうなんですか、ジャカルタにね、うん、まあ仕事の関係で、まあ何回か行ってらっしゃって聞いたんですけど、うん、まああんまり時間普段ないって言ったじゃないですか。
はい、
で、どうですか、何十年ぶりかに、長い間滞在できたわけじゃないですか。うん、やっぱり随分変わりましたですか。
いやもうそれはインドネシアはね、ええ、もう健全に発展してる感じがすごいしますね。
ああ、そうですね。だからどんなところにそれが現れます。
いやだからその乗ったそのバスに女性車両があったりとか、
は
い、ちゃんとあのスリは気をつけましょうっていうのを言ってたりとか、
我々間違っちゃったんですよ、うん、間違っちゃったんですよ。あのね、レーンバスがあって、その専用レーン走るバスがあるんですけど、分かんないじゃないですか、我々どこ乗っていいか、うん、で先頭車両乗ったんですよね、うん、で乗ってしばらくすると車掌さんが後ろを指さしたんですよ。で、まあ後ろ空いてるから行けよっていうことかなと思ったんですよ、うんうん、我々走行車線見たかったんで、前にいたんですよね。うん、そしたら、どんどん乗客が乗ってきたんですけど、うん、それみんな女の人だったんですよ。要は車掌さんは、ここは女性向けの車両だから、音が後ろ行けっていうことだったんですけど、うん、我々外国人なんで、まあそれは勘弁してもらって。
いや、それはね、本当にそんな、インドネシアで女性車両なんか、ありえなかったよ、そんな。
発想
してもその20年近く前は。そういう発想自体が。そんなんがあるっていうことがすごい驚きでしたね。
あの、電車の時にも、なんか同じこと言っちゃ
う。そう、電車もだからもうそのスリがもう当然すられることを覚悟で乗るっていうのが当たり前の車両やったのが、すごいもうエアコン効いててね。
あの日本の中古車両ですよ。
うん、
あ、そう
あの相鉄線ですよ。
だって相鉄線なんだ。
プレートになって相模大野って書いてたんだ。
へ
あ、これブログに写真載っけてますからぜひ見てほしいですけど。で綺麗なね、結構、うん、エアコンも効いてて、で車内も結構綺麗でガランガランで。
降りるときはちょっとこう高さが違うから、
こう
ね、あの階段があったりとかね、するんですけど、そういうの、すごいこう、ね、うまいことというか、うん、ちゃんとやってるなっていう。
いわゆる社会のシステムがやっぱり、10年前、20年前に比べれば、やっぱり構築されてきてるよっていうことなんですよね。
なんだ。なんか、イスラムだから、うん、そういった男子と女子っていうのは厳格に分かれてるのかなと思ってたんですけど、
まあ、そういうこともあるのかもしれないですけどね。だけどその20年前ではそんなん、まあ、ありえなかったですね。
そうですよね、まあ、そういうところから変化もね、結構お伺いしてるんですけど、
うん、
僕はちょっとね見て受けたのは、暑いじゃないですか、あの国暑いのに、みんな長袖着てますよね。
そうですね。
あ、宗教ですか、
かな。
こうもありますし、あのバイクのとかはもう革ジャンもね、
え、革ジャン
って言ってるじゃん。
マジ革ジャンっすよ。
あれ何なんですかね。ちょっとあれ、ちょっと研究材料にしたいぐらいですけどね。ね、なんで
何なんですかね、あれ。
うん、
ちょっと体調調べてください、これ。
あれはありますね。昔からですけど。
あ、そうなんですか。うん、で若いやんね、結構パーカー着てんじゃないですか。
うん、
暑くないんですか。
いや暑いっすよ、あれ。
けど、もう、まあ、それは、ねえ、当たり前のようにしてますね。ねえ、
いや、僕ね、バンコクの記憶があったんで、バンコクでみんなほら、短パンに小さい全然ブラブラしてますでしょ、で、気温が一緒ぐらいなんで、それでいいかなと思ったんですけど、短パンいないんですよね、本当に、男も女も。で、短パン履いてるのは明るい外国人しかいない。
あ、そうなの。でも、バンコクでも、割と現地というか、ローカルのおしゃれ小僧たちは、やっぱり、長袖
で、それ、おしゃれ小僧でしょ、要は。バンコクはほら、別におしゃれ小僧じゃなくても、普通の一般市民が、
ああ、やっぱじゃあ肌を露出しない
といけないのかなと思って、じゃあ僕、だから短パンっていうか、半ズボン持ってたんですけど、履いてないですもん、だって。
あ、そうなんですか。
ジーンズです。
へ
ぇー。なんとなくダメなのかな
って。で、ちょっと勉強不足からあれだかもしれない。みんな、バティックから。
いや、まあ、それはね、バティックはまあまあ、まあ、日本の着物みたいな感じですよ。だから、なんか結婚式とかそういう式の時には着るけど、まあ、最近ではもう、その日常的には着ない感じ
です。あれ、なんかバティックのその衣装の店行ったじゃないですか。あれ結構高かったですね。
そうです
ね。日本円で5、6万ぐらいした
んで、うん。あ、そんな高い。
これ高
い。高級
ですよね。結構生地良くて。ああ
いや、勝手なイメージですけど、バティックのアロハとかに着てるのかなみたいな。
アロハありましたっけ？
まあそういうところに行けばあるんですけど、でも本当にその手書きのやつとかはすごいこう、手染めっていうかね、そういうのは高いんですよね。でも、もうやっぱりもう日本と同じですよね。やっぱ着物着なくなったっていうのと一緒で、ランダンってやっぱり、
ね、うん、まあ、楽ですからね、洋服の方がね。
そうだね、
まあそんな感じで結構ね、
いいでもね、何日間か。
楽しかったです。めっちゃ楽しかった。
わしも楽しかったです。
はい。もうこれ、カスタムさんいなかったらね、この経験できなかったので、めちゃめちゃ感謝して
。いや、わしも、ね、タコラさん、カロスさんが行くっていうことがないと、行こうと思わなかったので、よかったですよね。
また、現地でね、新しい試合もできました。
ね、
一徹師匠。
一徹。
あの方はすごかったなぁ。いや、ギシアンでも多分今、でもね、既に出てらっしゃると思いますけど、現地で収録した音声がね、もう出てると思うんですけど、一徹さんっていう方がいらして、ジャカルタに在住されてるんですけど、電撃隊とね、ギシアンのリスナーさんで、まあ隊長とコンタクト取って、それで我々も会わせてもらったんですけど、まあすごい人でね、現地に溶け込んでるんですけど、一切インドネシアは喋らない。そういうポリシーを持って、過ごしてるというね、素晴らしい方ですよ。あ、これも一つのスタンスなんだ。
そうですね。
溶け込んでるのに一切インドネシア語できない。
できない。というかやらないんですよ、わざと多分。やろうとも多分できると思うんですよ、頭のいい方なんで。でもそれはやらないよ。やらないよ。僕は日本人だ。で、だからベトナムに行ってらした経験もあるみたいで、その時も同じスタイルを通してたということを言ってましたね。
すごい、でもディープなとこご存知だ。
めちゃめちゃご存知だ。めちゃめちゃご存
知だ。そこ行って日本語で通して
る。通してる。それがすごいです。
なぜか通っちゃう。
やっぱこう、あれですね。やっぱ言葉じゃないですね。フィーリングなんですね。
フィーリングと、あとやっぱり押し出しがすごく
面白い、ね。そうね。やっぱりキャラがね、いいですよね。
キャラがすごいですよ。
関西弁？
いやいや、ね、キャラはね、こういうのみんな関西人じゃないですよ、マルコさん。こんな方ばかりじゃないですよ。あの方は関西じゃなかったと思います。はい、こんな方ばかりじゃないですからね。まあでも、
何やねんとか言ってどんどん言っちゃう
から。何が問題やねんとか言ってたじゃないですけど。あの人はね、なんか、タイプに、これいいよね、いいよね、いいよね、とか言って、最後まで脱がしちゃうみたいな。
そうね。オッケーオッケーみたいな。
オッケーオッケー。あ、いいよね、大丈夫だよね、みたいな。
問題ない、オッケーオッケー。
問題ないよね、やっちゃうよ、みたいな、そんな感じのタイプで。
いいじゃん、いいじゃん、みたいな。
そうそう。すごい面白い人で、まあ、多分これからなんか、タコラさんと隊長とね、ちょっと現地でね、
いろいろ活動されるの、いや、本当に私も羨ましかったよ。それ一緒にこう参加したいなと思います。
そうですよね、あれなんか面白そうなコンビですね、めちゃめちゃなんかね、いい感じで、
ギシアンもすげえなんかこういろいろね、
すごいですよこれ、マジで、はい、まあちょっとそんな、あの旅になりましたけどね、まあ本当にカスタムさんがいてくれたおかげで、本当にいろいろ楽しませ
て、いやこちらこそありがとうございました、
ありがとうございました、
カスタム師匠、
先生、
限定、そこだけ限定で。
今度ぜひ、まあ、でも、ね、スカトロの趣味があるということもよく
分かりました
ので、
いやいや、
スカトロじゃないんだけどね、まあ、許容範囲がこれだけ広いと、だから大人ですよ、
大人ですよ、
マジで本当、ちょっと一回、韓国でもまた、
そうね、
台湾でも、ね、韓国でも、
ぜひね、
なんかちょっと行きましょうよ、
そうね、おばちゃん目当てに、
おばちゃん、
いやもうあれですよ、スタジオスモッキーは今年はバンバン海外で
行きましょう。もうスケジュール目白押しです
よね。目白押しですよ。
はい、もうここにちょっとね、カスタム流のこう旅のね、やり方を我々にちょっと教示いただいて、もしくは同行いただくみたいな。
同行
これまた
次どの辺行きたいですか？
そうですね。まあちょっと今思ってるのは、あ、いや、台湾ですね。台湾をもっと攻めたいっていうのもありますし、
いいですね、
ぜひ行きましょう。
うん、台湾から、その、中国、まあ、香港系ね、そっちも行きたいな。
西にこう向かっていく感じで。
そうね、 みたいな。まあ、ゆくゆくはそのインドとかそのネパールとかに行きたいんですけど。
は
い、
まあ、ある意味最有機ですな。うん。まあ、まあ、ただね、台湾といえば黙ってないですよ、
この子。そうですね。やっぱりね。いや、この方からがやっぱインスピレーションをいただいたんで。
そうですか、最有機ですか。じゃあ、ちょっと余裕を売りましていただきまして
。いろんな余裕がありますじゃあ、ちょっとね、ここで行った勝田さんのこのジャカルタ編、ちょっとここで終わらせていただいて、次。今期高橋さん台湾編にちょっと行きましょうか。
行きましょう。
一旦これで切ります。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。